堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は予算委員会が先週から始まったというお話をしましたけれども、この予算委員会で私が質疑に立つということで、3月12日にこの予算委員会の質問にバッターとして立つことになり、質問してまいりました。これはですね、予算委員会、毎日のように今開かれているんですが、このバッターは特に立憲会派、立憲民主党の会派はですね、これはできるだけテレビ入りといって NHK のテレビとラジオが放映されるときはですね、優先して今年の7月の改選期を迎える人を優先してバッターに立たせていくということで、私は前回の補正予算の時、12月に質疑に一度立たせていただいているということもあって、今回テレビに立つ人たちというのは優先して7月の参議院選挙、私もそうですけれども、この改選組の人たちがテレビ入りで質疑に立つということになっています。私は今予算委員でもありますので、予算委員というのは毎日席に座って傍聴というか参加をしているわけですけども、傍聴というのはまた委員ではない人が後ろの席でテレビとかその仲間の質問者の時に応援に駆けつけて、委員席ではないところから傍聴する人のことを傍聴というんですけども、私は委員として質疑の時は他の会派の時も基本は座っているということで、席に座って委員会の質疑を聞いているという立場であります。で、今回はですね、この3月12日の水曜日に午後からこの委員会が開かれているんですけれども、午前中はですね、水曜日金曜日というのは定例日ということで本会議が開かれることがあります。で、今週はですね、国税と地方税と、これについて予算に関連してということで、法律がありますので、この法律についての審議もあり、そしてその審議を本会議でやることになっていて、この水曜日12日は、国税について、そして、また金曜日についてはですね、今日は、金曜日ですけれども、今日はその地方税についてということで、質疑が本会議であります。で、そしてその後ですね、12時からこの予算委員会と、12時から休憩があって、1時から本予算委員会ということで、その予算委員会での質疑のバッターとして、私が12日の水曜日に立ちました。で、内容はですね、これは私がずっとこれ5年間準備をしてきて、昨年国会で提出をしたローカルフード法という地域在来品種の保存と、この保管、そして活用を促していくための推進法、このローカルフード法という、この地域の種から作る循環型の農業、持続可能な農業を守る法律です。で、種とやっぱり農業者、農を通じてやっぱりこの地域の食文化や、そしてこの種というのがやっぱり貴重な、本当にこれはもう、私たちみんなの公共の財産だと思います。やっぱり農業をしていく上で種がなくてはできないわけですね。やっぱその種をやっぱり守っていくということを、法律として作っていく必要があるということで、このローカルフード法というのを、ずっと準備してきました。で、そのローカルフード法の質問と、それからこれもずっと今取り組んでおりますオーガニック給食、 オーガニックの学校での給食についての質疑もさせていただきました。特に学校給食が無償化されるということで、来年の令和8年度から小学校から学校給食無償化、国の予算でもってこの学校給食を無償化していくということになっていく中で、やはりこの学校給食がこの材料費がですね、保護者負担となっているこの法律を変えて、こういった学校給食のところで無償化をしていくということになると、本当に質がやっぱり大事になってくると。で、質を担保して、やっぱりこの学校給食の中で、地産地消もそうですけれども、やっぱりこのオーガニック有機をできるだけ採用して取り入れていくというために必要な、まずはこの調査をしてほしいということで、これを文科大臣に何度も聞き直して、ようやく、しっかり検討するということになりましたので、ぜひこれはやっていただきたいと思っています。そして戦後80年ということで、今年がですね、戦後80年の節目の年だということもあって、さまざま課題が未だ山積しているわけです。本当に80年経ってもまだ解決していない問題がたくさんある中で、私は今回はシベリア抑留事業についてということで、特に遺骨の収集の問題、これもずっと私も取り上げてきたんですけれども、今ロシアとウクライナのこの戦争によって、ロシアとの、この渡航の禁止レベルというかですね、勧告レベル、渡航勧告のレベルが設定されていて、その渡航勧告をですね、こう引き下げると、警告のレベルを引き下げるということができないかと。特に停戦になった場合にですね、本当にこの安全というのを確保した上で、しっかりとシベリアのそういった遺骨の収集にやっぱり民間の人も行けるようにということで、これをですね、シベリアの凍土という、本当に凍った土はですね、7月8月、本当9月ぐらいしかですね、掘ることができないんですね。そういったところで、やっぱ3ヶ月しか、1年間の中で3ヶ月しか作業ができないということを考えると、やっぱりこの今戦争でもっていけないということが、やっぱりこの解除されて、その停戦になったらですね、すぐに行けるようにこれ準備をしておくべきだということで、そのことを強く発言させていただきました。そして戦後80年についてですね、やっぱりこの今後、本当にこの経験者がいなくなってしまう、労苦を本当にねぎらう、そういった施設がありますけども、そういった当時のことをしっかりと教育的に総合的に展示できるものを、今、昭和館、昭恵館、それから平和記念、そういった資料館というのが厚労省と総務省でそれぞれやってますけれども、そういったものをですね、もっと教育的な施設にできないかということで官房長官にも聞きました。そしてこれまではずっと取り組んできたコロナワクチンの問題、これもワクチンと呼ぶのはもうやめた方がいいんではないかということも含めて、この今一時的にでもまずこの定期接種をやめて検証するということもまず大事ですし、そして本当にこのワクチン問題についてはですね、やっぱり本当にこれまで薬害再発防止ということで一緒に議連でやってきた福岡大臣にはですね、本当にこれ一旦立ち止まって決断してほしいということで、質問させていただきました。本当にそれについてまた今後また引き続き取り組んでいこうと思っています。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。
ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明るい未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、 株式会社明り未来の提供でお送りいたしました。